デザインにまつわる話題について発信するデザインプット。主なトピックは UI、UX、アートディレクション、ウェブデザイン。フリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
今日は第15回目かな。
15回目ですか。はい、
はい、おそらく。
はい、
来ましたね。結構
台風の前夜に、
台風前夜、
はい、録音してますね。
今回は前々回やった人を怒らせるデザイン、はい、ダークパターンの続きで、人を殺すデザインと人を悲しませるデザインについて話していただけ、はい、いければと思っています。今回の話も悲劇的なデザインっていう超おすすめな本をメインの題材にしていますので、もし興味のある方はぜひ読んでみてください。はい、はい、デザインは人を殺すってどういうことかっていうところから始めていきますか。
そうですね、結構割と紹介されてる事例とかはストレートに人が死にそうな事例ですよね、うん、
そうだね。なんか
一番最初に出てきたのがインターフェースとか、はい、
うんうんうん、インターフェースの分かりづらさっていうと、
そうですね、
医療機器のセラック25、はいはい、
セラック25
と、うん、あと飛行機の事故も、あ、飛行機の事故とフェリーの事故のケース、
フェリーの事故、はい、
でちょっと概要を話すと、セラック25っていうがん治療に使われる、はい、なんか X 線で悪い細胞を殺して治療するっていうなんか巨大な装置みたいなのがあって、
うんうん、
はい、でこれ1985年から1987年の間に使われたらしいんですけど、その間に6件も事故があって、そのうち3名はその直後というか、その後に命を落とすことになってしまったっていう、ケースがありまして、で、これはなんか、どうやらコンピューターサイエンスの授業ではよく使われる例らしいんですよね。なんか有名な話らしくて。
はい。
どんな、問題があったのかっていうと、その放射線っていうのかな？放射線の量を設定して治療というのを実行するんだけど、操作ミスによって、その放射線の量が圧倒的にめちゃくちゃ倍増されるというか、その、すごい威力のまま、
ありえない量にって感じですよね。
そうそう。なって、で、その量っていうのが、普通は200にしないといけないところが、1万7000になっちゃうとか、って感じだったらしくて、で、それどんぐらい悪いかっていうと、全身に1000浴びたら死ぬって言われてるらしいんですよね。全身に1000浴びたら死ぬって言われたやつを、5円玉ぐらいの大きさのところに集中的に1万7000攻撃されるっていう、超やばい。やつ、
ちょっと想像しただけでやばいっすね、
うん、そうで結構このビームを受けた患者のなんだろう挙動とかもなんか描写されてて本の中でうわーって感じだったね、はい、なんかすごいめっちゃ痛いらしくて、すごいなんか台から飛び降りて助けを求めるんだけどもう逃げ出すみたいな、ね、部屋からもう、
はい、書いてありました、はい、うん、
逃げ出しちゃう、
駆け出した炎だったって書いてありますね。
そうそうそうすごいよねそれ。
その傷は まるでスローモーションで銃弾を浴びたように巨大な穴になっていったって書いてある。
そうそう、めっちゃ怖いよね。めっちゃ怖いよ。
いや本当笑い事じゃないですね。
そう本当に笑えないレベルで怖いやつなんだけど、でなんでそんなあのやばいミスが起こっちゃったのかで言うと、昔なんでその画面自体もなんかコンピューター画面みたいなので操作するんですよね。でそのコンピューター画面がなんか真っ黒の画面に緑の文字がバーって書いてあるみたいな感じ で、
うんうんうん、
でそこの中にいくつかにそういうなんか入力フィールドがあって、
うん、
でそこになんか数値とかを入力して、コマンドを入れて決行するみたいな感じらしいんですけど、そのなんだろう いっぱいその UI に対して問題があって、で例えばその数値入力のフィールドの中にカーソルを当てた状態でなんか例えば前のフィールドに戻りたい時って普通 Excel とかだと上とか押すじゃないですか。なんだけど上を押すと上に移動するんじゃなくて、カーソルが上に移動するんじゃなくて、その入力フィールドに上っていう情報が入るだけみたいな。で、なんかそれでもうミスが起こりやすいっていうのもあったし、あと何も入力しないままだと勝手にデフォルト値が反映される。で、しかもそのデフォルト値っていうのがユーザーには全く見えない状態のまま反映されてしまうっていう結構クリティカルな問題があったり、あとその、
はい、
まあ今回の多分事故につながった一番の理由とされているのが、そのエラー表示 が不適切だったみたいなので、うん
はい、
もうしょっちゅうエラーが出るらしいんですよね。でしょっちゅうエラーが出る分、うんうん、ほとんどもう無視して進むっていうのが、
うんうん、
その、うん、オペレーターの習慣になっちゃったみたいで、そのしかもそのエラー表記っていうのもなんかマルファンクション54っていう、
うんうん、
何なのか全く分かんない、何が原因で何が問題でどう解決すればいいのかも全く示されてないエラー表示がされて、
うんうん、
でそこで例えばその異常な数値を入力してしまってる状態で、もうそういうただなんかエラーナンバー102とかそういう感じの情報だけだと全く、
うんうん
うん、まあ大したことないエラーだろうと思ってもうスキップしちゃうみたいなねっていうので、結果的にそういう1万7000ものレベルの放射線を患者に浴びせすることになっちゃったっていう感じで、うんうん、っていうのが原因だったんですよね。で、
はい、
なんかまあこれ解決法とかいろいろまあ当たり前のことではあるんですけど、そうですね、なんかここでこの本で言われてたのが、例えばエラー表示についてはリアルタイムでバリデーションするとかっていうのはベストプラクティスとしてありますねみたいなので、例えばなんか最近のウェブツール、ウェブサービスとかに登録する時、必ずパスワードを2回確認用も含めて入力するじゃないですか。その時に2回目の時はもうその場でマッチしてるかどうかがわかるんで、分かった瞬間にマッチしませんよ、してませんよっていうエラーを表示してあげる、上とかにピュッて出してあげると、なんかいちいち、次へっていうボタンを押してから、あ、パスワードが一致してませんっていうふうに出すよりは、無駄がないし、より分かりやすいからいいよねっていうのとか、あと、エラーを、必要なエラーは表示しないみたいな、不必要な情報は表示しないっていうので、なんか、やたら、なんだろう、いっぱいポップアップみたいな、モーダルを、どうでもいいエラーでもいっぱいポップアップ、ポップアップって出してきてると、なんか狼少年化してきちゃって、本当に大事なエラーの時に無視されちゃうみたいなね。でそれはもうどんだけそのポップアップが目立つような、うん、もうめっちゃバリバリのアニメーションで赤背景に黒文字とかすごい警告感のあるやつでも、なんかその頻度が多ければ多いほど全くそれはもうなんか無視されちゃうから、ちゃんとそこの設計もちゃんとしないといけないよねっていうところ と、あとは、
まあ、そうですよね、慣れると麻痺してきますもんね、うん、
そうだね、やっぱりそのなんか、
あの子供とかも、あの怒られると、子供とかも怒られるのが当たり前だとやっぱり話聞かなくなってったりするじゃないですか、
うんうんうん、
聞かないというか鵜呑みにしないというか
そうだね、
そうなんかやっぱ人間の反射的な行動として慣れみたいなものって結構なんですか、こう正常な判断を惑わす要素として結構ありそうですよね。
うん、ありそう、
うん、
やっぱなんかなんだろうね、どんな UI でもやっぱり何回も繰り返し来るものは学習しちゃうからね。なんかさ、うん、例えばさ、
確かに、うん、はい、
メルマガとかもさ、つまんないメルマガを何回も送ってると面白いメルマガも見られなくなるじゃん、はい、とかさ、なんかあの、あとウェブサービスとかで言うと通知をやたら出してくるサービスあるじゃん、うん、大したことないことで通知いっぱい出してくる。ベルのマーク、ベルのとこにマークがつく。あれとかもさ、アプリ開かせるためにだけやってんじゃないのって感じで思うじゃん。で、なんかある程度その、毎回通知がついてて、大したことないやつばっかだと、もう、そのベルに通知がついてても見なくなるから、そういう時になんか本当に重要なエラーとか、警告のメッセージがある時に気づかれない。気づかれたとしてもすごい時間が経った後になっちゃうとか、そういうことになりかねないので、やっぱそのランク付けするっていうのもいいかもしれないけど、そんなに重要じゃない情報と、もう本当に絶対やばい情報の見せ方に差をつけるとか。
そうですね。なんかその通知みたいな例で言うと、そう、多分分けれるなら分けるみたいのも全然ありだと思いますし、ただなんかそれによって、そうなんか出す情報が複雑になるぐらいだったら、多分本来ならその出す量とかの調整とかで。まあ、出す場所は一つで表現も一つで、ただその情報を出すか出さないかみたいなところで判断できるのが多分ベストだと思うんですよね。
そうね、
うん、なんですけど、まあ、そこじゃ収まらない情報通知とかエラー通知、じゃあそれ全部無視していいのかっていうと多分別問題だと思うんで、
うんうん、
まあ、そういうものもどうしても必要だっていう場合はせめてなんか表現変えるとか、うんうん、今回は特別やばいぞみたいなところを差つけるとかってことですよね。
そうだね。
いや確かに大事ですね。
大事だよね。まあ人死んじゃってるからね、これで。
うーん、
だから特に医療の現場だ、現場とか医療機器をデザインする人とかは特にこれ気をつけないといけないと思うんだけど、医学部とかって必ず最初にいかにして人を傷つけないかみたいな、なんだろう、人を絶対傷つけちゃいけないよっていうことを教え込まれるらしいんです。まあその人の命に関わる仕事をしてるっていう自覚を持つっていうのは結構大事なことかなと思って。
で、はい、そうですね。なるほど、うん。
本当に自分のサービスって人の命に関わらないんだっけってちょっと一回振り返ってみて、もしかしたら普通にあり得ることかもしれない。例えば結構アプリとかでさ、そのタクシーをハイヤーするやつがあるじゃん。タクシー呼ぶアプリとかね、あれとか普通にさ、結構人を殺す可能性も出てきそうな気もするし。
そうですね。なんか交通系とか、あとまああの車のナビゲーションとか、ああいうのも全然可能性ありますよね。
あ、めちゃくちゃナビゲーションの可能性あるよね。なんかそのね、あの運転中に邪魔しちゃうとかさ。
確かに運転中に邪魔しちゃうみたいな文脈で言うと、全然スマホ単体とかがありえますよね。
そうだね。
うん、
ナビだと本当に間違った一方通行の道進ませちゃうとかは相当やばいよね。
うん、確かに、
うん、それはどっちかというとシステム的なところなのかもしれないけど、でもまあデザインっちゃデザインだよね。
うん、そうですね、デザインだと思いますね。というか、うん、デザイナーがかかってる以上、そこに気づく、なんですか、役割を持っているというか。
そうだね、
責任は負うべきですよね。
う
ん
う
ん、
そうだね。例えば交通系の話で思いましたけどさ、うん、結構前なんだけど、ネットの記事で道路標識になんかすごい遊び心のある落書きをしている人たちがいて、はい、でそれがなんだろう、あの海外ではそういうのを笑って受け入れられてるのに、日本人はそれをすごい罰する、罰してるのが心が狭いみたいなネットの記事があって、はいはい、でもそれに対して俺もこの人にすごい賛成なんだけど、そのデザインの言ってた学校の先生がめっちゃ批判してて、いやいや、こんな道路標識にいくらアート表現だとしても、これを下手したら人の命が奪われる可能性があることなんだから、道路標識に書かれた落書きとかを称賛することは絶対やっちゃダメだよみたいなこと言ってて、めっちゃそうだよっていうふうに思って。
うんうん、確かにそうですね。
だから結構道路標識のデザインとかも、なんかその落書きとかじゃなくても分かりづらいやつとかもあったりするじゃん。
ああ、そうですね、
うん、
なんかあのこれ多分今日話さないと思いますけど、疎外感かなんかの、
うん、
一番最後の方にその話出てきた気がします。
あ、駐車場のやつか。
あ、そうです。あれ駐車場かな。あ、そうですね。なんか止めていいかどうかみたいな標識を変えたみたいな例で。
あ、そうだね。あれはじゃあ次回話しますか。
はい。
OKOK。
うん。まあでもそうですよね。うん、そこら辺も全然なんですか、関係のある項目というかことではありますね。うんうん、
さあ、その本当にや、これ危ないと思うのはさ、交差点のさ、三車線ぐらいある道路の交差点で、結構そのでかいじゃん、交差点がでかくなるじゃん。三、はい、車線かける三車線が交差する。はい、でかい交差点がたまにあるんだけど、その間の白線が全くないじゃん。でさ、あそこさ、しかもそれがなんかあってもすげえ消えかけたりすると、なんかめっちゃ危ないと思って、しかもそれが雨の日とかだと全く見えないし、なんか、本当にこれみんな自分の写真どこに行くか分かってんのかなってすげえ不安になる。
あははは
は。横の人ぶつかってこないかなってすげえ心配になるんだけど。あれめっちゃ怖い。
すごい、
なんか本当に夜でもちゃんと雨の日でもめっちゃはっきり、線が見えるようにしてほしい。
確かにそうですね、うん、なんかそういうのを補うツールとしてのカーナビとかは全然いいかもしれないですけどね。
そうだね。なんか、あ、まあ自動運転になったらその辺の心配もなくなってくるのかな、
まあ、確かに、うん、どうなんですかね。まあでも自動運転になったらなったで、なんかそのいわゆる標識を見るみたいなリテラシーが下がることによって事故とか逆に増えたりしそうだけど、ですけど
多分まあそうだね。自動運転が普及すればするほど、やっぱり人間が運転するのは危険っていうふうに思われると思う。
うん。
だからやっぱり途中から、
そうですよね、
うん、今は自動運転の運転がちょっと怖いっていうふうに思う部分があるじゃん。
うん、
人間の方が安心だと思ってると思うけど、でも、ある一定のポイントからは、人間の方が危なくて、自動運転の方が安心って思う世界になると思うんだよね。で、そうなってくるともう本当に運転するのって趣味で運転する人しかいなくなってくると思うから、 もう俺もすごい車とか好きだけど、もう結構いいかなって思ってる。もう車所有しなくて。
そうなんですね。
その所有欲はもうない。ほとんどほとんどないね。
まあ確かにそこら辺の結構人命に関わる可能性があるもの、まあ、特にまあこれで言うとやっぱその乗り物とか医療系とかですかね、はシビアに考えなきゃいけませんよみたいな話ですよね。
そうだね。
なんかあの日本の日本語版の本ではそれをどう診断するかみたいな話が載っているんですけど、
あ、出てるね。
あ、出てました。
これすごい、うん。これはもうすべてのデザインとか UI デザインに参考にしたい。てか参考にするべき。
うん、そうですね。
ニールセンのやつだよね。
あ、そうです。
ユーザビリティヒューリスティックス。
はい。そうですね。10のユーザビリティヒューリスティック。
じゃあちょっと、ここ若松くんカバーしてもらってもいいですか。
あ、はい、わかりました。そうですね。プロダクトのインターフェースを公平に評価するフォーマットとして、この、日本語で言うとインターフェースデザインのための10のユーザビリティヒューリスティック英語だと10ユーザビリティヒューリスティックス for インターフェースデザイン、
そうですね、
ですね、はい、はい、というものを使うことをお勧めしています。まあ、他にもテオ・マンデルの黄金律、
うんうん、
ゴールデンルールスリスト、はいとかブルース・トニッツァーニ、うん、トニッツィーニのインタラクションデザインの大原則、うん、など候補はあったらしいんですけれども、まあ、一番こうシンプルで分かりやすい、
うんうん、
リストということでご紹介されています。でちなみにこれは20年以上前のものらしい。
そうだね、
はい、
よくできてるよね。
すごいですよね。まあ、だから多分あのさっきのセラック25とか結構古いですよね。
そうだね、
はい、なんでまあこの時からやっぱりこうシステムにおけるインターフェースの重要性というか、なんかそういうものって結構議論され出した、うん、そして体系化する必要性に迫られた時期だったんじゃないかなっていうことが結構強烈に伺えるなとも思います。
そうだね。
で、その10の原則をこれから、紹介するんですが、それはニールセン・ノーマングループが公式ウェブサイトでも紹介しているらしいので、ぜひ興味がある人はそちらでもご確認ください。
はい。
はい、で、まず一つ目が、システムの状態が分かるようにするですね。
うんうん、
まあ、先ほどのセラック25のなんか黒い画面のインターフェースの例とかでもそうでしたけど、まあ、その、システムが常にこう適切なフィードバックを通じて、まあ、妥当な時間内でこう現状をちゃんとユーザーに知らせてるかっていうことが分かるようにしなければならないみたいなことが、はい、一つ目ですね。
はい。
まあ、これはなんか確かに普通に例えば iPhone 使ってたりするときでもありますよね。
あるね。
なんか今どういう状態なんだ、例えばまあ充電中とかもアイコンが切り替わったりしますけど、
うんうん、
これって今お前どういう状態なんだみたいな、フリーズしてんのか、なんか一応何かしらアクションを起こしたっていうことがこいつに伝わってそれが処理中なのかみたいなところとかも、うん、システムが分かるか分かんないかで結構ストレスって変わってくるなっていう感じしますよね。
そうだね。
っていうのが一つ目、はい。で二つ目は現実世界にマッチしたシステムを作るですね。これは先ほどのあのエラーの文言がすごい記号的で分かりにくかったみたいな話に近いんですが、
うん、
まあ、システムは大体こうシステム思考の言語みたいなもので扱われてるんですが、まあ、それをユーザーの言語とか、まあ、ユーザーに馴染みにある言葉や概念みたいなものに翻訳して意思疎通を行わなきゃいけないですよみたいなことが2つ目です、
うん、
で3つ目がユーザーに操作の主導権と自由を与えるですね、
はい、
ユーザーはよくうっかり機能の選択を誤るので明確な非常口、つまり長々とした手順を踏まなくても望まない状態から抜けられる仕組みが必要になるって書いてありますね、
うん、
なのでまあ undo と redo を提供しようって書いてあるんですけれど、まあこれも確かにその一つですね。
そうね。
非常口の設計って確かに意外と忘れがちというか、うん、
忘れがちな気がするね、まあ、確かに。
あとまあ明示的に非常口設置したくないみたいなサービスも結構あるじゃないですか。離脱させたくないというか。
あるある。
まあそれはなんかユーザーマター、カスタマーマザーマターななんかこう予約システムとかの例で言うと別にまあそこまでクリティカルなあれじゃないのでいいのかもしれないですけど、うん、まあただそれがベースとし、ね、をベースとして考えすぎちゃうと、
うん、
あのまあこういうケースだと。と難しい時というかうまくいかないというか、まあユーザーに害を与えるケースも全然ありそうだなっていうところですよね。
そうだね。
これが3つ目で、4つ目が一貫性を保ち標準に習うですね。一つの用語状況動作に対して他のアプリケーションと異なる UI を採用しユーザーを混乱させてはならない、
はい、
プラットフォームの慣例に習おうって書いてありますね、うん、
はい。
で5つ目がエラーを防止する、
うん、
でこれは優れたエラーメッセージを用意するよりも注意深くデザインしてそもそも問題が起こるのを防ぐ方がいい。まあその通りですね。
そうですね、
はい。まあ確かにそうですよね。ミスを引き起こしそうな条件を除去またはチェックしておいてユーザーに対しては操作を実行するかを事前に確認しようと、はい、書かれています。はい。で6つ目が思い出させるのではなく認識させるですね、うん。オブジェクトや動作選択肢は目に見える形で示しユーザーに何かを思い出すという負担をなるべくかけないようにしよう。システムとのやり取りを続けるユーザーが情報を覚えなくても済むようなデザインを採用しなければならない。マニュアルはいつでも簡単に参照できる視覚的なものにすべきだと書かれています、
はい。
まあ確かにそうですね。マニュアルとかも結構難しいですよね。マニュアルというかまあヘル、まあ我々のに近いもので言うとヘルプ画面の設計とか。
そう、俺これがさ一番あの何のこと言ってんのかなってちょっと曖昧だったんだよね。6番。
ああなるほど。
思い出させるんじゃなくて認識させるっていうのは例えば。なんだろう、はい、前の画面にあった情報を次の画面がで、必要になる場合、その情報はちゃんとその次の画面でも表示しておこうよっていう単純な話なのかなと思ったんだけど、
あでもそういうことでもあると思います。
なんかさ、このニルセンのサイトからちょっと見てみたんだけど、それぞれ、3分間の YouTube 動画になってて、実は。
おお、はい。
この10原則が。で、その YouTube 動画でなんかなぜか美女たちが一人ずつそれを説明していくんだよね。多分この人たち完全に雇われてるモデルだろうっていうふうに思うんだけど。
はい。
その人たちがなんか3分間で一個ずつ原則を説明していくって感じなんだけど。で、やっぱそこの6番だけ何が言いたいんだこれはってちょっとなんかすごい回りくどくてよくわかんなかったんだよね。
でもなんか、はい。うん、あ、どうぞ。
多分そういう最初に言ったようなことであるとは思ってるんだけど、
そうですね。いや、なので説明的すぎるのもまあもちろん良くないとは思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、その前で表示した情報を次でもちゃんと表示しようとかももちろんそうですし、例えばまあマニュアルみたいな話で言うと、まあ、使い方とか、
はい、
なんかそういうものをいちいち暗記しなきゃいけない複雑さの設計がそもそも良くないし、
うんうん、
まあそうなっちゃう場合っていうのは一回一回次はこれをしましょうねっていうような誘導するような形で例えば認識させるようにしようとかっていうことなんじゃないかなって僕は思ってたんですけど、
う
ん
う
ん、
そうだよねそうだよね、
はい、
うん、 OKOK、
うん、そうですね。なんでまあ記憶させてそれを実行させるというよりは、
うん、
なんかこう認識させながら誘導するみたいな感じにしていくといいんじゃないかなっていうことですかね。
ですね。
はい。が6番ですね。
はい。
で7番が柔軟性と効率性を持たせるですね。でこれは熟練のユーザーの作業を高速化する仕組みを初心者ユーザーには見えないところに置くことは初心者と熟練者のどちらのためにもなる。 って書いてあります。ユーザー自身がよく使う機能を使いやすく調整できるようにしようということですね、うん、なるほど。これ、うん、これもまあそうですね。
なんかコピペをやるにしてもその右クリックでコピーって言えることもできるし、うん、上のメニューから、はい、いや編集メニューから行くっていうのもできるし、一番まあ上級者向きにはコマンド C を押すっていうね、
なるほどなるほど、
っていうのもできるっていう。でただそのコマンド C ができるっていうことはわざわざ最初には言わなくて、初心者にとってはその一番やりやすいやり方を教えていきましょうみたいな感じだね。
なるほど、確かにそういう意味ではすごい柔軟性がありますね、
うんうん、
っていうのが7個目で、8個目が最小限の美しいデザインにする、
うんうんうん、
これだけちょっと抽象的ですね、概念が、
うんうん、なんか
システムとユーザーとの対話の中に関係のない不必要な情報を入れてはならない。余計な情報と関係のある情報がバッティングして必要な情報を全体に埋もれさせてしまう。まあそうですね、
うん、よくあるというか、はい、デザイナー以外の人にが、まあ、書かれたワイヤーフレームとかって結構あるのかなって感じがしてて、まあ、特に自分の周りだとそういうケースが多くて、なんだろう、なんかまあ文字情報でもそうなんだけど、文字情報以外でも何かしらの要素、飾り付けもそうだし、すべての要素は何かしらの圧力を持ってて、そういうものが多ければ多いほどその相対的に一番重要なものの効果っていうか、圧力が下がっていくから、あの、まあ、何もない中にその一番重要な情報がポツンとあるだけが一番強いよね。
そうですね、う
ん、まあ、そこからどんだけ、まあ、完全にそこまでやらなくていいと思うんだけど、なるべくそれに近い形に持っていった方が、まあ、混乱は防げるっていう感じだよね。
そうですね、まあ、システムが複雑になったりとか、こうターゲットが複雑化してくると難しいですけどね、
うんうん、そうね。あ、でもやっぱりその最初の一番原則1でステータスを常に表示しないといけないっていうの
は、はいはいはい、
まあ、必ずだから何かしらの情報は一緒に表示することになるケースが多いと思うんだけど、うん、そういった時に本当にこの情報が必要なのかどうかっていうのをちゃんと見極めていかないと重要な情報が見落とされることになりますよね。
はい、そうですね。が8番目で、9番目がユーザーがエラーを認識し診断し回復できるようにする。エラーメッセージは分かりやすい言語で示さなくてはならない。これ先ほどにもありましたが、プラス問題点を正確に伝え建設的な解決策を提示しようということですね、
うん、はい、まさにスラック25の、
そうですね、診断し回復できるようにするとかっていうところも結構、うん、
そこまでできてないやつ多いよね、ま
あ、そうですね、まあその、まあ、システムがやっぱりこう一般人とかけ離れた、まあ、言語というか存在、うん、結構高度な難しいものとして存在している以上、こうなかなか信頼し回復できるようにっていうところって、
うんうん、
まあ、そんな簡単じゃないなと思いますけど。
そうだね。
ただあの iPhone とか壊れると、
うん、
結構診断できるようなツール入ってたりするじゃないですか、 iPhone 自体に。確かに
iPhone めっちゃいいよね。
あれはすごいですよね。なんか良くないなみたいな、何が良くないなぐらいなところまでは診断できる仕組みみたいなものをちゃんと備えてるみたいなのはすごい優秀だなって、僕結構その携帯を壊したことがあるんで思いました、
うん、なるほど、確かに、はい、まあ、このセラック25とかのケースとか、まあ、他もよくあるパターンだと思うんだけど、そういう使う人がある特定の、はい、そのなんかトレーニングされた専門家とかに限定される場合って、特にそういうエラー表示とかエラーの文言とかって、こうその辺の設計がおろそかになりがちだなっていうふうに、まあ、そこあの本にも書いてあったんだけど、まさに本当にそうだなと思って、自分が携わってきたケースの中でもやっぱりそういう時って、しかも納期と予算がタイトだった場合、なんか本当にそのエラーのケースを全部洗い出してちゃんと人間にとって分かりやすいようにエラー表示を文言を整えるっていうことって結構優先度低く扱われてるなっていうふうに思って。
確かにそうですね、うん、
本当気をつけないといけないですね。
まあこの辺は、まあ、普段こうユーザーの いい面しか見てないというか、そういうところを見がちだと思うんで、
うんうんうん、
こう、一個こう、裏の、なんですかね、こう、ネガな気持ちに立ち返ってみるみたいなものは、やっぱ必要ですね、そういうタイミングが。
そうだね。まあ、あらゆるシチュエーションで、あらゆる感情とか、なんだろう、あらゆるケースを想定して考えていかないといけないよね。
で、最後の10個目が、ヘルプや説明書を用意するですね。
はい、
まあ、説明書なしでも使える方がいいのは間違いないが、とも書いてあるんですが、
うんうん、
システムのヘルプや説明書は必須だと。
そうね。
はい、情報は全てで簡単に検索できるようにし、ユーザーがすべきタスクだけを示し、具体的な手順としてリスト化し、分量が多すぎないようにすべきであるっていう10個が、ニールセンの10のユーザビリティヒューリスティックでした、
うんうん、これさ、
は、はい、
あ、ちょっとごめん、全然違う観点の話挟んじゃうんだけど、
あ、はい、
今パッと思ったんだけどさ、ヘルプのページとかさ、ヘルプのコーナーページ作るの結構大変じゃん、はい、コンテンツ
大変ですね、確かに。
めっちゃあらゆるシチュエーションとか、本当にさっきのエラー文言と同じような感じで、まあ、こういうことをしたい人はいるんじゃないかみたいな、そういうのをもう洗い出して、ちゃんとそれに対する回答を用意しないといけなかったりするじゃん。
はい。
でさ、そのサービスのヘルプセクションだけを作りますっていう会社があったら、なんか儲かれそうじゃない？もうそれ専門。ヘルプ専門。
それでも開発者と紐づいてないと効率悪かったりしませんかね？
あ、もちろん、その会社に、一緒に、まあ、常駐までしなくてもいいけど、ちゃんと本当にそのサービスを使って、はいはいはい、疑問に思うところをバーって洗い出しまくって、でそれに対する回答を、そのサービスのシステムの人とか、もしくは、まあ、プロダクトオーナーみたいな人にヒアリングして、実証して、で、それをちゃんと分かりやすいように書き起こす。でしかもそこの、うん、コンテンツを全部用意してくれるみたいな。キーワードとか含めながら検索しやすいように。
確かにそうですね。
需要ありそうだ
ね。結構そう、こう客観的な視点も必要っちゃ必要ですしね。
うん、そうだね。そうそうそう。
確かにあの FAQ みたいな、よくある質問みたいなやつも、
うん、
結構なんですかね、僕が前やってたそのアプリのゲームのやつとかだと、
うん、
カスタマーから意見が来たやつに対して回答を増やしていくみたいな、なんかそういう更新性のあるような感じにしてて、まあその更新性があるっていうこと自体は多分いいと思うんですけど、
そうだね、うん、
こう事前に用意できていなかったっていう点では結構欠陥があったなと思ってて。
そうだよね。まあ結構でもそういうケースが多いんじゃないかなと思ってて。
うん、そうですね、そういうケース多いと思いますね。
最初本当に少ししかないんだよね、コンテンツが、ヘルプの。
そうっすよね。だからそれって多分本来で言うと、
うん、
まあ、PDCA サイクルみたいな点で言うと、うん、リリースする前に一回こう、うん、評価して改善してみたいなフェーズが一回二回多ければ、うん、なんかそこから出てきたことを改善しつつ、ね、FAQ みたいなところに反映することってできる気がするんですけど、
うん、できるね、うん、
結構こう突っ走っちゃうケースって多い気がしていて、その最初の PDCA 回しましょうみたいなのをリリースで、うんうん、評価するみたいなケースって多分結構あると思うんですよね。
あ、う
ん、
あると思う。
ま
あ、
そうすると、はい、今みたいなケースになりがちかな、みたいな。
そうだね。しかもさ、リリースした後って本当にリアルなユーザーになっちゃうから、リアルなユーザーって結構その問い合わせするハードルって結構高いじゃん。
ああ、確かにそうですね。
多分なんか100人のうちに1人ぐらいしか問い合わせ してくれないんじゃないかなって感じがするから、思ったとしてもね、その疑問に思ったとしても、そこまでアクションしてくれる人って、よっぽどそのサービス使いたくないとやんないじゃん。じゃなかったら、分かんなかったらもういいや、別のサービス使おうってなっちゃうだけだから。テストの段階やったらちゃんと聞き取れると思うんだけど、でも、それやっぱりちゃんと、漏れなく全部情報を掲載するためには、なんかそういう力が必要じゃないかなっていうふうに思った。
あ、じゃあぜひ、事業を起こしていただいて。
やろうかな。
仲間募集しま、
しときます。仲間募集します。
はい、調査が得意な方。はい。
そうですね。調査得意な方。
はい。ユーザビリティテストの専門家の方だったりとか。まあ、シンプルに意欲がある方でも。
そうだね。じゃあ、ちょっと話戻しまして、まあ、以上が、ニルセンの
そうですね、
ユーザビリティヒューリスティックスの10原則でしたっていうところで、
はい、
でそうですね、このガイドラインをちゃんと自分たちが作るものに必ず照らし合わせて問題ないかっていうのはチェックしていかないといけないなっていうふうに思って、なんか
そうですね、
言われてみるとはいやそうでしょう当たり前じゃんっていうふうに思うことばっかりなんだけど、なんか多分ちゃんとチェックしないと漏れてる項目とか普通にありそうだから、
そうだね、いやそうですね、なんで、うん、結構このリリース前の段階開発段階とかで評価するというか、うん、そういう仕組みの中の一つにちゃんと組み込んだ方がいいですね。
そうだね、まあもしできればそれよりも前の段階で回収しちゃいたいよね、デザインする上で。
ああそうですね、まあこれに準拠しながら作って、うん、でかつ確認して、そうそうそうね、でリリースしてみてまた振り返りのレビューのタイミングとかでも、
うん、
もう一回ちゃんとこれに照らし合わせて見てみるみたいなぐらいなんか徹底できるといいですよね。
そうだね、この本でその人を殺すデザインみたいなところで他に挙げられた挙げられていた例も、まあ、基本的にこの10原則に反していたせいでそういうことになっちゃったのかなっていう気がしていて、例えばもう一つあった例でニューヨークでのフェリーの事故のケース、
はい
は
い、
これは2013年にニューヨークの港にフェリーが突っ込んじゃったっていうやつで、79人が怪我を負ったんですよね。で、
はい、
どういう状況で何が問題だったかっていうと、その港に接近するときに、フェリーがあのブレーキをかけたつもりがアクセルになってしまった。アクセルを踏んだじゃないけど、まあ、アクセルレートしちゃったね。加速しちゃって、そのまま突っ込んじゃったらしいんだけど、もう突っ込んだ時までも全然、キャプテンっていうの、その、なんて言うんだっけ、船の運転手さん、なんて言うんだっけ。
船頭さんですか、あれ。
船頭さん。
キャプテン、キャプテン。
キャプテンが、あの、何が問題だったのか、全くわかんなかったらしくて、で、結果、何が問題だったかっていうと、はい、そのなんか、あるところで、バックアップモードっていうのに、その、操作というか、エンジンを切り替えたらしいんですよね。それを忘れちゃってて、そのモードだと、なんか操作が逆の効果になるらしいんですよ。ブレーキとアクセルが。はい、しかもその、モードに入ってるっていう、ステータスの表示がめちゃくちゃ小さくて、
うん、
なんか、いっぱいある UI の中の、ほんの一部がちっちゃく赤く光ってるだけなんだよね。
うん、
でそれで、まあ、全然気づけずに、そのまま突っ込んじゃったっていう。やつがあったのと、あとその、まあ、似たようなケースで、飛行機が墜落した事故で、これは1992年に飛行機があの山に突っ込んで、87人が死んじゃった事故なんですけど、これは、あの、まあ、コックピットの UI に問題があって、これちょっと正しく理解してるかわかんないけど、その1分間に低下する高度を表示するっていう UI のモードと、あと、降下角度を表示するっていう UI のモードがあって、どっちを使ってもいいらしいんですよね。その、パイロットによって、好みによって使い分けるみたいな感じらしいんだけど、表示される数値がすごい似てるんだよね。3300フィートだっけ、うん、?3300 フィートとかっていうのを、
はい。はい、3300フィート。はい。
省略されて 3.3 って表示してる、33か ?33 って表示してる。
こっち33ですね。うん、はい。
で、降下角度は 3.3 って表示されることがあって、まあその数字的にもすごい近い数字が普通に表示される可能性がある割に、どっちのモードを選んでるかっていう、ビジュアル的な Q がすごい微妙。めちゃくちゃ気づきにくい。
気づきにくいですね、うん、これ確かに。
もうあのパイロットのコックピットってめちゃくちゃごちゃごちゃしてるじゃん。
やばいですよね。
すごいいっぱいその操作するなんかつまみとか、ディスプレイとかがあって、その中の一部のこの表示。だから、本当にその、しかも結構遠いんだよね。なんかパイロットから見ると。
あ、そうですね。
うん。だからもうこんな気づけないよっていうね。
当時の写真が載ってますけど。
うん。
なんていうんですか、操縦士と副操縦士の間の結構真ん中目の、
そうそう、
遠目のとこにありますよね。
透明のとこにあるね。絶対選び落とすわ、はい。で、それで、まあ、モードを勘違いして読み上げちゃって、で、結果、うん、あの、思ってた以上に降下していたみたいで、
うん、
そうそうそう。でも飛行機乗ってると、ものすごい急降下とかじゃない限り、本当に、あの、上に上がってんのか下がってんのか、まっすぐ行ってんのか、全くわかんないらしいんですよね。パイロットでも。
うん、
感覚、体の感覚では。だから、雲から抜けた頃にはもう、山が目の前にあって、で、それで突っ込んじゃったみたいですね。
怖っ。 怖いっすね。
怖い。これもあれだよね、そのステータスちゃんと表示しないといけないっていう、さっきの原則にちゃんと
沿
ってなかったのかなっていう。まあ、表示はされてるけど、分かりづらすぎる。
これは、確かに、あと何に該当するんだろう。
これ、ちなみに、そのモードっていうことが結構危険だっていう話が書かれてて。
ああ、はい、そうですね。
うん。で、なんか、これ日本語の発音って言うんだろう。クワジモードってやってる？クワシモード？
ちょっと待ってくださいね。なんだっけ、うん、クオシモードです。
クオシモードか。
クオシモードです。
うん、クオシモードは結構推奨されてるんですよね。
はい、
で、
はい、
それが何かっていうと、キーボードのシフトキーみたいな感じで、うん、物理的にそのモードに切り替えるためには、物理的に何かを押してないといけないとか、体を動かしてないといけないとか、シフトキーの場合はシフトを押しながらじゃないと、その大文字にならないっていうのに対して、普通のモード切り替えはキャップスロックみたいな感じで、キャップスロックのボタンを押しちゃうと、もうその後全部キャップスロックになる。ただその場合、そういうキャップスロックとかだと、キャップスロックにしたことを忘れちゃうことがよくあって、例えばそのパスワードを入力する画面とかでキャップスロックになってると入れなかったりっていうことがあるから、そのクオシモードになってると、そういうエラーも防げるよねっていう話。でしたね。まあパイロットの場合はこれやっちゃうと逆にもっと危険になるかもしれないから、また別の対策をする必要があるって書いてあったけど、ちなみに僕はキャップスロックを無効にしてるんですよ。キャップスロックは
僕もあの心臓の時に鶴田さんにそれを教わった記憶があるので、
うん、よかった、
すぐ変えます。
よかったよかった。そう、はい、めちゃくちゃ引き継いでくれてる。それはもうもう本当に自分と仕事を一緒にする人は必ず、はい、推奨してるっていうか、ほぼ半強制的にやらせてる部分があって。
そうっすね。
あれ一番大事なとこやからね、キーボード上で。
いや、本当ですよね。角ですもんね。
そう。あそこコマンドじゃないとダメでしょ。一番使うやつを置いとかないと。
確かに。これ、海外の人ってキャプスロックよく使うんですか？
使わない、使わない。
ああ、そうなんですね。全然誰も、誰が使ってるのかな？意味ないですね。
本当に、いつ誰が何のために使ってるのか全くわかんない。だって、キャップスロック、大文字だけで一文書いたりするときあるじゃん、たまに。あ、ない、
これは
あるんだけど、
はいはい、
すごい強調したいときとか、あと、まあ、社名書くときとかなんかわかんないけど。
はい。
そういうとき、普通に小指でシフト押しながら全部書いちゃうからね。キャップスロック使わない。
いや、わかります。
うん。しかも、それに全然違和感を感じないというか、シフト押しながら打つことに対して全く何の不便も感じないんだよね。
そうですよね。キャプスロック、まあ、何ですかね、なんか昔の機能の名残っぽい感じはしますよね、すごく。
ああ、そうだね。昔は
コンピューターで、なんかそうしなきゃいけなかったというか、それがすごい求められることが、もしかしたらどっかであったのかなっていう。
あ、あったのかな。
ちょっと、まあ、わかんないですけど、なんか昔の、例えば、プログラム言語の、なんかこう、名残とか。
そうだね。
はい、なんかユーザー向けというよりはシステム向けのなんか機能として
あるかも、
必要だったのかなみたいな、ちょっと超推測ですけど。
まあそうね、もういらないよね。てい
う
かこれさ、ね、日本語しか使わない人にとっては 何の価値、何のっていうか、どういう機能なのこれ。
ああ、どうなんですかね。
日本語場状態で、
あ、でも日本語
影響なしか。
日本語もでもローマ字とかで打とうとすると、
うん、
一瞬映るローマ字の文字が大文字になります。
なるほどなるほど。
ただもう多分こんな使い方してる人もうほとんどいないと思いますけど、うん、もうシンプルな日本語入力にしてる人とかたまにいるじゃないですか。
あ、うんうんうん、たまに。
その人たちがこのキャプスロック使うとどうなるかは僕ちょっと分かんないですね。
あ、そうだね。
どうなん
だろう。でもあれすごいよね、あれで入力してる人めっちゃ早いよね。
あ、そうなんですね。あ、そっか、まあそれはそうですよね。
だって文字打つ、打たないといけないのが半分ぐらいだから、倍速ぐらいで文字が入力されていくよね。雑誌の編集やってる人とかは結構それやってるみたいで。
あ、そうなんですね、うん、
めちゃくちゃ打つの早い。
覚えようっていう気にさえならないです
ね。ならないよね。これも絶対無理。でもそれってすごいいい UI の機能だよね。やっぱりその初心者向けじゃなくてプロ仕様にも耐えられる柔軟性というか。
確かに確かにそうかもしれないですね。
うん、
まあそうですね。ってか話戻しますと、
そのあ、そうだね、そうね、
そのキャプスロックとシフトの 対比の例はすごい分かりやすいですね。
分かりやすいよね、
うん、うん。確かにシフトキーを押してる時だけお文字になった方が、
うん、
そりゃいいわなっていうのがよりなんていうんですかね、自分がキャプスロックを押しっぱなしでエラーしちゃったっていう経験ほぼ全員にあるじゃないですか。
あるよね。
だからこそすごい染みますよね。
染みる。その度にもうキャプスロックしねって思うがね、うん、
そうですよね。で、うん、あれが原因で例えば人が死ぬ可能性があったみたいなことを考えるとゾッとしますしね。
そうだね、確かに、うん、そう早くログインして操作しないといけないのにキャプスロックのせいでログインできない、やばいやばいやばい、ピーって死んで
るみたいな。うん、あれはまだこう大文字になったなっちゃってるやんっていうのにすぐ気づけますけど、
うんうん、
このキャップスロックの位置がより複雑で例えば分かんない状態だとしたらもう超イライラしますよね。
うん、うん、イライラする。
Mac とかだと色がまだ点灯しますけど。
そうね、そうね、
そういうのもなかったり、
うん、まあ、優しいよね。
そうですね、これがあるだけ優しいですよね、うん、
あとログイン画面とかだとキャップスロックの表示も画面上に
出ますよね。まあでもあれも多分本来なくてもいい機能というか、
うんね、
キャプスロックという機能さえなければそういう表示さえなくていいものだったりしますしね。
そうだね、本当そう。ということでその、はい、ね、飛行機はモード切り替えが原因で人が死んじゃったっていうことですね。で、うん、この人が死ぬ系のやつで、まあ、防げるはずじゃないですか、
はい、
防げるはずだけどなぜ防ぐためのアクションを取られていなかったのかみたいなところで、うん、フォードピントのケースもちょっと軽くお話ししておきたいなって思ってるんですけど、
はい、
いいですかね。
はい、もちろんです。
フォードピントっていうのは1970年にフォードが発売した車種なんですけど、なんか低価格のコンパクトカー的な感じですね、
はい、
でただこの車にはちょっと欠陥がありまして、低速度でも後ろから追突されるとすぐ炎上しちゃうっていう問題があって、でそういうケースが結構いくつか報告されてたらしいんですよ。で、しかもその炎上するだけじゃなくて、ちょっと速い速度で追突されると、ドアが何の変形してぐしゃっとなっちゃって、中に乗ってる人が車内に閉じ込められちゃう。で、しかももう車も炎上してるから、もうその話は焼け死ぬしかなくなっちゃうっていう、すごいクリティカルな問題があったんですけど。で、これを発売した後にそういうケースがあったんで、その早速その改良版を作ろうとして、エンジニアとかデザイナーが改良版を作ったんですよね。で、それは効果があって、テストの段階では効果があるってことを分かって、ただその改良版を生産するには、さらに1台あたり5ドルから11ドルかかるっていう計算だったんですよね。
はい。
で、まあその車すごい売れてたんで、年間1250万台。かな、数字合ってるかな、
はい、
めちゃくちゃ多いな。
1250万台ですね、
うん、でそれかける11ドルだと、
はい、
年間で、1億3750万ドルのコストがかかるってことですね、
はい、
その改良をするために、
はい、
で、
はい、
でフォードが取った計算が結構残酷なんですけど、まあそれとその何も買えない改良版を出さないっていう時のコストは何なのかっていうのを計算したんですよ。で、その時に使った計算式っていうのが、まあそのフォードのピントがその事故率、を計算して、年間2100件事故があったとして、そのうち180人が死亡する、その、はい、そして180人が、なんか火傷とかで怪我するっていうことを想定して、うん、で、フォードが人が死んだ時に払わないといけない金額なのかな、まあ、
うんうん、賠償金。
そう、賠償金が、あ、じゃないか、事故して死んだ人が、に対してかかるお金、なんかその、医療費じゃないけど、なんかそういう、フォードが計算したじゃなくて、なんかその、高速道路のハイウェイなんちゃらっていう協会が出した計算式があって、それが一人当たり20万ドルぐらい。
ああ、はい。書いてありますね。
ですよね。
はい、
で、なんで一人死んだら20万ドルかかります。プラス車代、プラス怪我人180人分を足すと、全部で、4950万ドルだったんですよ。
うんうん、
だから、車を改良するには、1億3700万ドル。で、うんうん、改良しなかったら、人が死ぬけど、かかるコストは4950万ドル。だから、めっちゃ安上がり。
うん、
ってことで、 改良版を出さなかったんですよね。
うん、
すごいですよね。
すごいですね。あの血も涙もない計算だって書いてありますよ。
本当にそうだよね。ちなみにこれなんかノーベル賞受賞歴のある経済学者になんかこのフォードの決断をどう思うかみたいなことを聞いた人がいたらしくて、うんうん、ミルトン・フリードマンっていう、
はい、
あの経済学者に聞いたらしいんですよね。そしたらその人は、はい、じゃあその、改良版のコストが1億3000万じゃなくて1兆円かかったとしてもやるべきだったかっていうふうに問いかけたらしいんです、逆に。でそれでまあなんか会社っていうのは時にはその人の命に値札をつける必要があるみたいな、そういう決断をするときにそういうことをしないといけないことがあるからしょうがないみたいな感じのことを言ったらしいんですけど、
はい、
まあ、この本ではそのそもそもその人の命に対する価値とかまあ含まれてないし、その生き残った人とかが怪我した人が味わう苦しみとかその不自由とかに対してのコストが全く計算されてないっていうことを指摘してて、まあそうだよね、普通にそうだよねって思ったけど、で、あと、しかもちょっと最終的にどうなったかっていうと、その、あれなんですよね、その後さらにエンジニアとデザイナーが11ドルじゃなくて1ドル未満で問題を解決する方法を編み出したんですよね。なのに、ピントは改造されない、改良されないまま制度され続けたんですよね、なぜか。で、結果的に180人が死んで24人が、大やけどを負ったんですけど、はい、で、はい、そしたら、その一件の事故の訴訟裁判で、350万ドルの損害賠償をフォードが命じられたんですよ。で、そこはちょっと計算外だったらしくて、やべえ、こんなにお金かかんのかよ、みたいになって、そっから一気になんかその、すべての訴訟を示談し始めたんですよね、フォードが。
はいはい。
うん。で、最終的に150万台分のリコールをすることになり、全く元の4950万ドルじゃ収まんない損害になってしまったっていう話でしたね。
うん。
だから、やっぱり、なんだろう、こういうのが何が痛かったかっていうと、そういう危険なリスクを伴っているものを改良しないっていうことがどんだけリスキーなことなのか、やっぱり納期とか予算がタイトだからって言って、そこをおろそかにしてしまうと、その後にめちゃ痛い目に遭うことが可能性があるよっていう話ですよね。
そうですね、
うん、
しかも多分本来想定している以上のリスクというかが伴う可能性を秘めてるよみたいなことはちゃんと認識しておかなきゃいけないですね、
う
ん、
そうだね。このストーリーはすげえすごかったなと思った、
うん、なんかあの結構これ聞いて思ったのが、
うん、
これは別に人命に関わる話ではないんですけど、うん、あの深夜のコンビニの話とかってこれに近いなと思っていて、あの、
うん、
万引きの話ですね。
どういうこと？
あ、なんか結構深夜のコンビニって万引き多いらしいんですけど、
うんうんうん、
回すのが大体1人とか2人とかなんで。
あ、そうね。
はい。なんでやっぱりどうしても目が行き届かないし、まあ防犯カメラとかつけといたと撮って、
うん、
あのその犯行現場を抑えられたとって意外とそれをその場でスパッと捕まえるわけにもいかないしみたいなところで、年間確か結構な金額の賠償金じゃない、損失額があるらしいんですよ、万引きによる。
あ、うんうん、
なんですけど、それとじゃあ各店舗に一人ずつ従業員を増やして全部のコンビニを営業した時のコストを天秤にかけた時に、うん、盗まれた方が全然安いんですって、
う
ん、
あー、なるほどね。
だからもう万引きしょうがねえっつって見て見ぬふりしてるらしいんですよ、うん、
まあ、本当に同じだね。
すごい近いなと思って、
うん、確かにめちゃ近いってか同じだ、うん、まあ、そこをどっからどこに線引きするかだよね。
そうですね。まあもちろんなんかそのコンビニ対する信用価値とか、あとまあいずれその、まあ、万引きするしないみたいなところがもっと大きな別の社会課題とかに紐づいてきた時に痛い目見るケースとかはありそうだなみたいなのは感じたりしますけどね、うん、
そうだね。めちゃくちゃ同じケースですねそれ。
まあでもまあビジネス上お金っていう点において何ですか、モラルに反してはいますけど、
うん、
こう数値にシビアに判断しなきゃいけないケースって結構ビジネスでは多いのかなっていう気もするんで。
本当そうだよね。
はい。なんで、なんていうんですかね、そういう結論が出てしまう理由もまあわからないではないし、それこそこう、 短期的な目線で言うと、うん、なんでそこまでしなきゃいけないんだとか、うん、結局これやり続けてどうなるんだみたいなところをちゃんと説明できないと、まあ、目先の利益を優先させられちゃうみたいなケースって結構あるとは思うんですけど、
あるね、
まあ、それをこう、ね、どう説得していくかとか、どういうリスクがあるのかみたいなところを、まあ、今のケースだと結構ちゃんと調査して、
うん、
まあ、想像してっていうことが必要ですね。
そうだね。予算、まあ、そのお金オア売上オアリスクみたいな、人の命、
はい
はい、人の怒り、人の悲しみみたいなところ、
はい、
まあ、結構なかなか難しいトピックだったりするのかね。なんかさ、まあでも声を上げるってことが大事なのかね、俺らとしては。何かしらアクションを取って黙っていないようにするっていうことかな。
そうですね。そうですね。
上の人は上の人で、ちゃんとその売上を毀損させないっていうすごい責任があるわけだから、その写真はもう本当にやっぱり売上を重視しちゃうっていうのもすごいよくわかるんだけど。
あと結構、なんかあの、件数、
うん、
発生確率みたいな問題もありますよね。
あ、うんうんうん、
なんか例えばこういう人が死ぬみたいな例って多分超万が一じゃないですか。
そうね、うん、
でも一件でも起きちゃったらアウトみたいなとこあるじゃないですか、
うんうん、
なんかそこに、まあ、その一件起きるか起きないか分かんないところに対してどれだけお金を先行的に投資できるかとか、
うん、
なんかそういうところを保険じゃないですけど、
うん、
備えあって憂いなしですよみたいなことをどれだけ説得できるかみたいな、
うんうん、
まあもちろんあのそのそう声を上げるみたいな文脈で言えるかどうかみたいなところもすごい大事かなっていう気はしますよね。
そうだね。そのなんかやることとやらないこと、やる、それもしくはやることの優先順位を決めるときにやっぱりよく使われるそういうなんかマトリックスみたいなのがあるじゃないですか。
あ、はいはい。
左右、例えばあのコスト対効果とかだったり、うんうんうん、まあ、この本で出てきたのは誰に対して起こるか、どれぐらいの人数に対して起こるかと、どれぐらいの頻度で起こるかっていう軸があって、まあその両軸で、例えば大人数に対してすごい頻度で起こるものを順に対応していくべきっていう考えがあると思うんですけど、そこにもう一軸、3次元になるけど、そのインパクト、10度、なんていうのこれ、シビア度、まあその人が死ぬだったら一番マックスだと思うんだけど、その3軸も加えてなんか立体的なマトリックスで整理できないかなっていうふうにはちょっと思いました。
いや、そうですね、大事ですね、うん、とぜひ開発してるプロダクトにこれ聞いてる人たちがそういう仕組みを入れられないかとか、
そうね、
まあ、ちょっとでも見直さんした方がいいかなって思えるきっかけになってもらえると嬉しいですね、
うんうん、そうですね。じゃあちょっとそろそろあの次の悲しませるデザインもちょっとやっていきますか。
あ、
まだこの話で話すべきことあるかな。
あとなんか最後にちらっとなんか分析の話が載ってましたよね。
分析、
はい、
あ、ちょっと話してて、
フォルトツリー分析、
あ、はいはいはい、そうね、それ対策としてはすごいいいよね。
実際に起こる可能性のある危険なシナリオを予測するためにこのフォルトツリー分析みたいなものを使ってリスクを減らす方法があるよみたいな、
そうだね、
ことが書かれてますね、
はい、これは何かっていうと、最も、これちょっと正しく理解してなかったら正してほしいんだけど、
ああ、はい、
まあ、悲惨、一番悲惨なケースっていうのを最初にリストアップして、で、その、まあ、アウトカムね、最終的に結論、例えば人が死んじゃうとか、で、このサービスを使って人が死んじゃうっていうのがあったとしたら、そこから枝分かれして、どういう操作で人が死んだのか、みたいなのが、どんどんどん枝分かれしていくっていう感じで、で、その操作ミスによって、ここの操作ミスによって人が死ぬっていうふうにつながってんだったらそれを直していくみたいな感じの、うんうんうん、
はい、はい、そうですねここの例で言うとこれ何の例だろう、注射器、
うん、あ、エピペンね、エピペン、
あ、そう、エピネフリン注射器のフォルトツリー分析みたいのが例で載っていて、
うんうん、
あ、で、まあ、それの最悪なケースっていう今の一番上の開始なんですかレベルのところに設定してるのが、使用者が病院へ向かう途中でアナフィラキシーショックにより死亡するみたいなところ で、
はい、
でその次に設定してる分岐としては、まあ、1回目の使用失敗、2回目の使用失敗、 みたいなのが書かれてますね、
うんうんうん、
でそのじゃあ1回目の失敗でどうしてそうやって C に至るようなことになっちゃったのかっていう と、例えば足ではなく腕に注射するとか注射器が壊れてるとか薬の期限が切れて効果がない、うん、使用者の物理的に注射器を使えない使用者が物理的に注射器を使えない使用者が注射器を手の届かない場所へ落とす、
うん、
なるほどとかそうですねです次のような事態を防ぐ対策として1の1足ではなく腕に注射するだとしたら、使用者が上の文字文言を見落とす、
うん、
これは何ですかねなんか上っていう文言
が多分どっかにあったんですか どっちが上かっていう示してある文字を見落とすことじゃないあそうかそうか、うん、
はい注射の向きとしてってことです
ねそうそうそう
あと青い方が上だということに気づかない、
うん、
注射器の筒を使用者にも持ち方が分かるデザインにする、
うん、
みたいな感じですね
そうだね、
うん、確かに一回こう極論に振り切ってそこから逆算すると意外に見えないものって出てきそうだなっていうのは、うん、これ見てすごい僕は感じたというか納得しました
いや本当にそうやっぱり最初的なアウトカムから計算逆算していくと逆では思いつかないようなシナリオがどんどん出てきそうだなっていうふうには思いましたね、うんうんうん、
はい、まあ、他にも根本原因分析とかなぜなら分析みたいなのがあるよっていうその事例の名称だけ紹介もされているので、
はい、
まあ、今日はちょっとこれについては話さないですけど
そうだねちょっと調べておこう
はいそうですね、はい、皆さんも調べていただけるといいんじゃないかなと
そうですねでちなみにこのエピペンの、はい、エピソードについてもちょっと本には書かれてて結構なんだろうドラマチックというかすごいハラハラドキドキするようなエピソードだったと思うんですけどまあ、これは本を買った人の特権ってことでは
い急に急にここだけ読まないみたいな
どうする話しちゃうい
や大丈夫だと思います
いいよねまあ別に、はい、いやすごい大事な話なんだけど、
うんうん
まあ、同じようなことなので
いいはいそうですねちょっと注射周りの命に関わる問題ですね、は
いうん、あでも同じようなことじゃないか微妙に違うことで言えばやっぱりそのパニック状態のことを想定してデザインしましょうっていう話なのかな教訓としては
うん、
まあ、もちろんその、うん、ニールセンの その10原則みたいなものに従ってればもう少し良くなったかもしれないけどでもその人の場合は結構そのなんだろう普通の静かな場所の落ち着いたシチュエーションじゃなくてものすごい騒がしい状況で時間も限られててめちゃくちゃストレスがかかってる、しかも環境がもう環境というなんつうんですかねそれどこじゃないわいみたいな感じの時にやんないといけなかったみたいなやつでもうどう防げばいいのか分かんなかったみたいなだからそれをもっとそういう状況もちゃんと考慮してデザインしましょうっていう話ですね
確かにちょっと違いましたね。
うん、ちょっと違うね。
はい、
うん。じゃあ。
というのが、大体の人を殺すっていうセクションのお話でしたね。
うん、そうですね。あ、ちなみにちょっと俺、外部リサーチをしたところで、はい、他になんかデザインが人を殺すケースってなんかあるかなと思って、試合に行ったんだけど、はい、洗濯洗剤がなんかものすごい、なんか子供の美味しそうな飲み物に見えたり、そういうデザインになったりして、なんか、めっちゃ飲み物見えるやつが、なんか4ヶ月間で94件も飲んだ人がいたみたいな。
うわぁ、
ケースがあったりして。うん。はい、これ人死んだかどうかわかんないんだけど、でも死にうるよね。
そうですね。
洗剤って結構危ないから。
な危ないっすね。
あとはその、車のギア、シフトギアのデザイン結構よくあるパターンだけど、昔はこうやってどこに入ってるかっていうのが割と感覚的にわかりやすいというか、ギアのポジションによって、今パークに入ってるのかドライブに入ってるのかって割と分かりやすいかったりするんだけど、はい、最近の車って割とゲームのコントローラーみたいに上にカチッてやったらギアが上がって下にカチッてやったらギアが下がるみたいなやつがあって、はい、そのギアのポジションが必ず定位置に戻るんだよね操作した後になんていうのバネみたいな感じで、
うんうんうんうん、
でなんで2個ギア変えるときは2回カチッカチッてやんないといけないみたいな感じでで、今どこのギアに入ってるのかっていうのが分かりづらくて、その結果なんか、P に入れてると思って、車を降りた人が自分の車に轢かれて死ぬとかっていうことがあったり。これも結構デザインのせいなんじゃないかっていう風に話題になってて、ああ、確かになと思って。はい、それで言うとなんか、まあ、最近はセーフティー機能が充実してきてるから、 これももうそのうち心配することがなくなるのかなと思うんだけど、普通にアクセルとブレーキって分かりづらくないっていうふうに思わない？
ああ、そうですね、うん、確かに。
なんか慣れてる人からしたらもう当たり前だけど、なんかバイクの方がもう少し違いがあって分かりやすいなと思って。
ああ、確かに、
うん。ブレーキは握るで、アクセルはひねるみたいな感じだから、なんか結構違う気がするんだけど、その車のやつって普通に踏み間違えるよなっていうふうに思って、足の感覚がおかしくなってる老人とか。
確かに、入力の操作としては、まあ、
これを変えるのは相当難しいことだと思うんだけど、でもなって思うよね。なんかもっと別の、全然違う操作方向にできなかったのかなってちょっと思いました。
うんうんうん、確かに。なんか、
あれ、若松くん、通
じなかった？そうですね。なんか当時の開発を結構遡ったらなんか出てきそうですね、その辺の経緯が。
あ、そう、そうだね。
まあでもなんかすごい機能的な理由な気がしますけどね。
うん、機能的な理由っぽいよね。
本
当システム都合って感じだよね。
で多分最初にしかも多分それを決めてしまったから途中で変えられなくなったっていう
ね。もう運転免許とか取っちゃってる人いるからそんな変えられない、
ね。はい、そうですね。
もう自動運転に期待です。
そうですね、自動運転に期待しましょう、はい。結構話しましたね、思ったより。
話したね。まあ、悲しみがあるんだけどな。
悲しみどうします？
悲しみ来週にする、ま、めっちゃ長く続きすぎじゃない、ね、このモード。
悲しみでも多分10分とかじゃ無理ですよね、どう考えても。
うん、無理だと思う。じゃあ悲しみと疎外感一緒にしちゃおうか。
そうしましょう。ちょっと、あ、いけるかな。疎外感、それかもうなんかアクセシビリティみたいな話で吸収しちゃうか。
そうだね、そうしようか。
はい、
じゃあ悲しみは悲しみで一回やっちゃうってこと？
そうですね、それでもいい気がします。
うん、そうだね。多分話そうと思ったら普通に1時間ぐらいいけそうだわ。
いけそうですね、はい、うん、確かに。
今日も頑張ってはしょったつもりだけど。
そうですね、うん、はい。事例も結局なんか全部説明してないですしね。
そうだね、うん、OK。 じゃあ今日はこんなところで、
はい、はい、第2章、はい、デザインは人を殺すっていう章をメインにお話しました
う、うん、そうですね、面白い本ですよ。じゃあ一押しいきますか。
一押しいきましょうか。やばい、今日もあんま特にないんですけど。
あ、本当ですか。これはじゃあ一個いいですか。本なんですけど、これこんな本で、
あ、はい、
実例付きフォント辞典っていう本なんですよ。でこれは今常駐先の会社のに同じく常駐している、グラフィックデザイン、がすごい得意なデザイナーさんにおすすめされた本で、まあ、フォント辞典なんですよね。
いいですね。
で、日本語のフォントが基本全部入ってるぐらいの勢いで、はい、何個ぐらい入ってるのかな？相当入ってるんですよね。で、森沢だったり、タイプバンクだったり、DNP とか、ひらぎのフォントとか、アドビとか、メーカーごとにフォントのが分かれてるんですけど、で、それが本当に実例付きで入ってるんですよね。例えば、その TB、チビマルゴシックとかあったら、こういうふうに広告でこんなふ
う
に使われてますよとか。で、しかもちゃんと説明がいいんですよね。この TB チン丸ゴシックは文字を見せるためだけではなく文章を読ませるための丸ゴシック体です。出しゃばりすぎないデザインと小さめな地面からチビ丸ゴシックと名付けられました。清潔感のある佇まいはボリュームのある文章にもスムーズに馴染みますとか、こうやってすべてのフォントにコメントが入ってるんですよ。
あ、いいですね。
うん。で、僕この本当の名前をちゃんと覚えとくってすごい大事なことだと思ってて、デザインする上で。なぜかっていうと、デザインってほとんど考えることだと思うんですよ。考えることが9割だと思ってて、手を動かす時間っていうのは 10% ぐらいだと思うんですよね、はい、
うんうん。
で、なんで手を動かす時間が短く済めば済むほど考える時間が増えるんで、そんだけいいデザインができると思うんですよね。まあそうですね、いいデザインが短時間でできるようになる、うん、で、そのフォントの名前を覚えている、フォントの名前と特徴が紐づいて覚えられているっていうのは、デザインするときに自分の頭の中で思い描いているフォントを出したいときに一瞬で出せるようになるんで、それを覚えてない人って結構、はい、あのフォントのパネルからカラカラカラカラカラって検索してブラウジングするじゃないですか、はい、あの時間めっちゃ遅いと思うんですよね、
は
い、
あれ時間かかりますよね。
そう、だから持ってるフォントはせめて持ってるフォントは全部名前と特徴を覚えておいて、で出したい時に一発で出せるようにしとかないと効率が悪いなと思っていて、で、うちのアシスタントデザイナーにもここをめっちゃスパルタで教え込んでるんですけど、
はい、スパルタですね、
スパルタです、あの試験してますから。文字を見せてこれは何のフォントですかっつって、
はい、はいはいはいはい、 僕もそれはでも前職のデザイナーチームに抜き打ちでテストはしたりしてましたよ、うん、
素晴らしい。はい、本当の名前言えないっていうのは結構恥ずかしいことだと思うんだよね。
そうですね、っていうか、うん、まあそんな難しくないじゃないですか。
そう、簡単、わかるよね、見てわかるじゃん普通に。
はい、うん、覚えるべき特徴って、まあ、まあ、似たようなやつは確かにやりますけど。
うんうんうん。そう、まあ、そこを似たようなやつ同士で間違えるのは別にいいよ。
はい、そうですね。
それは別にどっちでもいいというか、出したい雰囲気を出せれば、とりあえずは良くて、一発で。はい、ただ、そのなんか、
行動的な違いのあたりとかですよね。
そうそうそう。例えば、はい、ヘルベチカとアクシデンツグロテスクを間違えたりは別にいいかなと思ってて、はいはい、まあ、そんな間違いする人はなかなかいないと思うけど、そこは。
はい。
例えばなんだろう。ディドとボドニーを、間違えるとか、だったらまだ許容で。
うん。
ただそのなんか、ディド出したい時にディド出せないっていうのは問題だと思うんだよね。
そうですね、確かに。う
ん、セリフがめっちゃ細いやつどれだっけみたいな探してると、うわ、遅いよっていうふうに思っちゃう。
わ、は
い、う
ん、かります、それは。
うん。
なんか、ある程度トンマナみたいなものを決めてる段階で、その辺のフォントの、
うん、
なんていうんですかね、こう、感覚的なニュアンスの違い、人が感じる違いみたいなものと結構紐づいて、
うん、
トンマナ決めたりしますしね。
そうだね、そうそうそうそう、
うん、あ、もうフォントだったらこれっぽいなみたいな。
うんうんうん、
うん、
そうね、もうなんかデザインのトンマナとの一部として、
うん
うん、色とかと合わせて考えるよね。
で、あとフォント、僕は結構フォントを勉強するとデザイナーがいいなって思う点は、まあ、その中でもさっきスパッと答えられる必要はないですけど、その例えばディドとボドニーの違いみたいなものをよりニュアンスとして説明できるようになるみたいなところが結構感性を表現する引き出しが増えるのにつながるなって思ってるんですよね。
いや本当にそうだね。
なんか微妙な違いなんだけど、でも微妙に違うよね、これって言語化すると、
うんうん、
何になるかなみたいな訓練にすごいフォントって使えるなって思っていて。
確かにそれめっちゃいい、うん、
なんですごい、ちょっとセリフが違うだけでもなんかちょっと印象変わるよねみたいなところを、うんうん、なんか、まあ、言語化最初できないにしてもなんかニュアンスとして掴むみたいな、
うんうんうん、
認識するみたいな訓練とかにすごいフォントっていいなって思うんですよね。
めっちゃ確かに、めっちゃわかる、それ素晴らしい観点だね、うん、本当に
本当ですか、
うん、
あ、でもこれ教えていただいたの鶴田さんですよ、僕。
そんなこと教えたっけ？
わかりましたよ。
全然覚えてない。
で、僕のこういうのの基礎はほぼ全部鶴田さんですから。
おお、ありがたい言葉で。すごいね。だからね、本当にそうで、なんだっけ、本当にわずかな違いなんだけど、そういう微妙な違いだけでめっちゃ印象変わってるから、それを言語化できるようになると本当に強いなと思って、で本当にそれがこれに紐づいてるなと思って、この本にこの全フォントに対してコメントが書かれてんだよ、全フォントだよ、
な
んかピックアップされたやつだけじゃなくて、ね、全フォントに対してコメントが書かれてで、ピックアップされたやつがその実例があるんだけど、
うん、
でも本当によくわかりやすく書いてて、だからそこのなんだろう、言語化的なところでも、うん、めっちゃ参考になる。なんかね、で俺さ、フォントのコメントであんまり好きじゃないのが、誰々が作ったみたいな話が結構書かれるじゃん。で、はい、それは、まあ事実として別に知っててもいいんだけど、それよりもそのフォントがどういう意図でどういう印象を与えるために作られたのか、どういう印象を与えれるフォントなのかっていうの方が、言語として見たい。見たいよね。で、自分の感覚間違ってないのかっていうのも確認したいし、そこで。
ああ、そうですね。
うん。あ、そうそう、自分でもそういうふうに思ってたっていうふうに対して、その説明に対して思いたい。
いや、そうですね。なんか全く同じようなことを僕の尊敬する水野学さんが同じようなことを言ってます。
うん、あ、そうなの？
はい。なんか何でしたっけな。ちょっと待ってくださいね。
うん、
理念、
うん。
フランダース理念。
ほうほうほうほう。
っていうのを、あ、フランダース理念とはフランス、ベルギー、オランダにまたがるフランダース地方を中心に収穫された高品質の理念を使用した、うん、オリジナルブランドなんですけど、このリブランディングをするときに、
うん、
そのフランダース理念っていう文字のフォントを、これ、
うん、
多分カッパープレートですかね、
うん、カッパープレートだね、
カッパープレートゴシックにしてるんですけど、そのカッパープレートゴシックを使う理由みたいなものを、
うん、
その 文字の印象とかももちろんそうなんですけど、その、うん、これが、フランス、ベルギー、オランダみたいなそういう歴史的に地域的にそういうところとどういうつながりがあったかとか、
うんうんうん、
なんかあともちろんそのこういう高品質なブランドっていうものとカッパプレートゴシックの印象のマッチ感みたいなところとかを考えた時に、
うん、
もう論理的に知識的に考えてこれ以外考えられないでしょみたいな感じでこれを使ってるっていうことを言ってるんですよね。
なるほど。
そうで、その本当に同じこと言ってて、せめてフォントとかタイポグラフィーとか、
うん、
なんかそういうものが、どういう印象を持つのかとかどういう特徴があるのかとか、
うん、
まあ、あとできればなんかそういうグローバル的な視点で言うとどういう歴史があるのかとか、なんかそういうことをちょっと勉強しておくだけで、
うん、
使いたいブランディングに対して、
うんうん、
ブランディングしたいなって思うものに対してなんかどれがマッチするかっていうのは知識でいくらでも補えるみたいな、
本当確かにそうだね。で、
はい、
やっぱりそのフォントを覚えるための一番の近道って、1は使うことで2はそれについて調べることだよね。
そうですね、
うん、
そうなんですよ、
一個一個ちゃんとストーリーがあるからね。
うん、
それを知ってるとなんかビールみたいな感じだね。
あ、
多分初心者からするとみんな似たような味なのかもしれないけど、はい、どこで誰が作ってどんな風になってんのかみたいな、
はいはい、
味の違いがもっと際立って感じられるし。
そうですね、いやまさにそうだと思います。その僕がすごいよく読んでいる、
うん、
センスは知識から始まるっていう水野さんの本の中の一文を紹介すると、
はいはい、
理念の原料であるなんていうんですかね、アジアの兄アサって書くんですけど、
うんうん、
の栽培開始は非常に古く、ドイツではヨハネス・グーテンベルクが活版印刷を始めた1440年以前だったことが分かりました、
はい、
書体というものは印刷機の歴史の始まりというとともに発展してきます。この理念にふさわしい書体は現存する一番古い書体よりも古い時代のものということになりますっていう、なんかそういう理屈付けがあって、
はい、
で活版印刷が始まる前にコルトレイク周辺で使われていた文字は銅板彫刻でした、
うんうんうん、
今では文字通りカッパープレートという書体になっているのでロゴはそれを用いることにしました、
うんうんうん、
みたいなことが書いてあって、
うん、
相当もう知識で決めてるみたいな。
確かにね、水野学さんってそんな感じだね、はい、
うん、
本当にまあそのセンスは知識から来るとかっていう風に言ってるのはよく聞くし、その本読んだことないんだけど、うん、なんか うん、トークイベントとかでも必ずそれを言ってる印象が強くて、
うんうん、はい、
なるほどと思った。
で最後にこうレイアウトのバランスや書体の知識といったデザイナーの能力も使いましたが、ほとんどのプロセスはデザインの知識がなくてもできることです。書体はデザイナーでなくともインターネットで調べればほぼ分かりますし、現地に飛ぶかどうかは別として、地方の歴史や習慣、生活習慣を調べることは誰でもできます。センスはひらめきではなく知識によって形成できるのですって言ってるんですよね、うん、
はい、
はい、なんか、うん、こういう作業に、まあ、一概にこれが正しいかどうかっていう話ではなくて、まあ、その書体を知ってるっていうことがもたらす影響というか、うん、こう判断をする上ですごい役に立つっていうケースはすごい大きいんじゃないかなっていう気はしますよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
特にデザイナーにとっては。
そうだね、
絶対に求められるところですし、
ね、裏付け
説得力、あとなんか、ね、フォント詳細に決めれる人ってめっちゃデザインできる感じしますよね、
うん、できる、実際できると思うよやっぱり。
なんかそうデザイナー周りで言うと特に、
うん、この本を教えてくれたデザイナーの人もやっぱすごいグラフィック強いくて、
はい、
フォントすごい詳しいんだよね、
うーん、
で教えてもらってるんだけど、
ああそうなんですね、
うん、
いや津田さん別にそれ以上詳しくなくて大丈夫ですよ。
いや僕全然てか特に和文フォントは結構あんま詳しくなくて。
そうなんですね、うん、
和文の明朝とか結構あんまり知らないんだよね。
ああいや僕もあんま分かんないな、
ちょっとそこがまだあれ、もっと勉強して使いこなせるようになりたいなと思って。
うーん、
でちょっとそのデザイナーさんの話めっちゃ面白いから今度ちょっと若松くんに紹介します。
あ、ありがとうございます、う
ん、若松くんの一押し、はい、もしなかったら はい、あれを教えて言ってほしいんだけど、古典ラジオ。
あ、古典ラジオが面白いっていう話ですか。
そう、僕もあれめっちゃめっちゃ聞いてて。
あ、分かりました。
半分ぐらい聞きました。
なんか以前も歴史のポッドキャストの話をしたと思うんですが、 まあ、そのポッドキャストとはまた別で、はい、古典ラジオっていう COTEN ラジオですね、
はい、
っていうのをまあよく聞いてまして、株式会社古典っていうところの方々がベースとなって、
はい、
多分その方古典の人が2人、あともう1人はなんか確か元芸人さんかなんか、
そうですね、株式会社ブック代表っていうふうに言ってますね。
あ、なるほど、
うん、なんかミュージシャンでもあり吉本にもいたみたいな感じの、
あ、そうですね、はい、
会話の中から汲み取るとそんな感じですね、はい、
の3人の方が話してるんですけど、まあ、それが結構あの何ですかね、トピックスごとに切り分けられて話されているので、あんまり歴史興味ない人とかでも聞きやすいような感じになっていて、で主にどんなことを話してるかっていうと、割とこう教養として知っとくと面白いよねみたいなトピックスも話されたりしてるので、
うん、
まあ、例えばデザイン的な文脈で面白いだろうなっていうのは人類のコミュニケーション史とかですね、はい、
うんうん、
インターネットの本当の凄さ、文字爆誕化とか、うんうん、炎上活版印刷、マスメディアの誕生と電気通信みたいな、あの人間のコミュニケーションの変化が、まあ、いろんなこうテクノロジーだったりとかの進化によってこうどう大きく変わってきたかとか、それがどれだけ社会に影響を及ぼしたかみたいなものを歴史っていう文脈で語られてたりとか、まあ、シンプルにこう天皇の話とか、あとキングダムの話とか、あと宗教の話とか、なんかここら辺も個人的には面白かったなと。
そう、宗教の話すげえ面白かった。
すごい分かりやすいですよね。
めっちゃ分かりやすい、はい、あとでも俺中国の歴史がめっちゃてか俺まず基本的に歴史弱者なんですけど、中国の歴史はマジで本当に意味分かんなくて、それは古典ラジオを聞いても分かんなかったから途中でスキップしちゃったんだけど、
はい、
それ以外は全部すっげえ分かりやすくて、は
い、うんうん、
面白かったですね。今もガンガン聞いてますが、
あ、よかったです、
はい、
ですごい、そう、テンポもいいし、
そうそう、
こう結構話してる内容というか、もう結構ちゃんとこうまとまってストーリー立てて話されてるんで、本当に初心者がポッとこう聞いてもすごい分かりやすい感じになってると思うんで、うん、
分かりやすいし、
はい、
すごい話すの上手。
ぜひ歴史興味ある人も興味ない人もって感じですかね。
そうだね、うん、これぜひ、
はい、
本当にやっぱり、知ってしまうと、あ、これは知っておくべき情報だなっていうふうに思えるものばっかりなので。
うん、うん、本当に。そうですね。
本当に教養として。
やっぱりそうですね。あと、結構日常生活に役立ちそうな教養が多い気はしますよね。
そうだね。
うん、なんか一番最近のやつとかだとフランス革命の話をされてるんですけど、
うん、
これとかはこう、民主主義というか、
うん、
今我々が当たり前のようなにしてることはほとんどこのフランス革命以前は当たり前じゃなかったみたいな、
うんうんうん、
そういう導入から物語が始まっていくんですけど、
はい、
なんか、はい、なんかそういう話とか、あ、今我々は普通にこう人として人とこう物を売り買いしたりとか、はい、まあ、平等に人として扱われてるっていうことが当たり前になったのはこのフランス革命のおかげなんだ、じゃあどうしてそうなったんだろうみたいなこととかが知れたりするのもすごい面白いなと思いますし、
そうだね、
はい、さっきのまあ宗教とかの話ももちろんそうですし、まあ、世界でなんでこうキリスト教が一番多いのかとか、まあ、そういう宗教っていうものを中心とした世界が成り立ってるのかみたいなところとかもそうですし、意外とこうなんか結構我々の普段のって言ったら変ですけど、全然今の生活にも役立つというか、
うん、
歴史っていう感じで聞かなくても得るものがすごいあるようなコンテンツが多いなと思うので、
はい、
はい、ぜひ
ぜひ僕もおすすめです、
という感じで、
はい、
はい、あ、よかったです
じゃあ今日はそんな感じですかね。
はい、はい、まあ以上で、じゃあ、
はい、
今日は悲観的なデザインパート2ということで、悲
劇的なデザインですね、悲劇的な、
あ、悲劇的なデ
ザインもういっそ
カットしてください、はい、
もういっそ貫いた方がいいかもね、それで今後は貨物君は絶対に悲観的なデザインで言うっていう、
ちょっと仕切り直します、仕切り直します、 はい、ということで悲劇的なデザインパート2ということで、
はい、
今日は第2章のデザインは人を殺すっていうところを中心に、まあ、あと特にそのヤコブ・ニールセンのヒューリスティック調査みたいな10原則を中心にお話ししてきました。
うんうん、そうですね、はい、
はい、
という感じで、じゃあまた、はい、次回お楽しみに、
はい、また次回、はい、お楽しみに、
お疲れ様です。